聖書を朗読します。はじめに旧約聖書エレミア書8章の8節から13節です。お手元の新共同訳聖書旧約聖書の部分の1191ページをご覧ください。エレミア書8章8節より、どうしてお前たちは言えようか、我々は賢者と言われるもので主の律法を持っていると。まことに見よ、書記が偽る筆を持って書き、それを偽りとした。賢者は恥を受け、打ちのめされ捕らえられる。見よ、主の言葉を侮っていながらどんな知恵を持っているというのか。それゆえ私は彼らの妻を他人に渡し、彼らの畑を征服する者に渡す。身分の低い者から高い者に至るまで皆利を貪り、預言者から祭司に至るまで皆欺く。彼らは乙女なる我が民の破滅を手軽に治療して、平和がないのに平和平和という。彼らは忌むべきことをして恥をさらした。しかも恥ずかしいとは思わず、あざけられていることに気づかない。それゆえ人々が倒れるとき彼らも倒れ、彼らが罰せられるとき彼らはつまずくと主は言われる。私は彼らを集めようとしたがと主は言われる。ブドウの木にブドウはなく、イチジクの木にイチジクはない。葉はしおれ、私が与えたものは彼らから失われていた。続いて新約聖書ローマの信徒への手紙5章1節から11節です。新約聖書の279ページです。ローマの信徒への手紙5章1節から、このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。ご一緒に祈ります。天地の作り主、全能の父なる神、あなたの御名を称えます。暑い日々が続いていますけれども、今日もこうしてここに私たちを呼び集めてくださり、あなたの御名を称えるチャンスを与えてくださったことを感謝します。私たちの国は内外に信じられないほどの大きな損害と損失を 痛みと苦しみと憎しみをもたらした戦争を終え、70回目の記念日を昨日迎えました。父なる神よ、あの戦争はあなたの御名に反する誤った戦争でした。私たちがその悔い改めを今日ここで新たにして、私たちの国がかつて被害を与えた国に生きるキリスト者たちと、今日もあなたの御名を呼ぶ我が姉妹たち兄弟たちと共に手を取って、新しい平和への道を歩んでいくことを私たちにお許しください。慰め主、解放者なる私たちの主イエスキリストよ、あなたは暴力の犠牲となることで暴力を克服されました。そして父なる神の右に座し、やがてこの世界に来たりて、生けるものと死ねるものとお裁きになります。私たちが良いと思ってする行為はしばしば本当に良いものであるかどうか分かりません。しかしあなたがこの世界にもう一度おいでになるとき、私たちのしたことはすべて明らかにされます。私たちはそのことが神にあってなされたことを信じ、あなたの到来を待っています。主よ、どうぞ来たりたまえ、そして私たちに最後の正しさを示してください。聖霊なる神様、今日この町に住むすべての人々にあなたの豊かな恵みを注いでください。病の中にある人に癒しの御手を伸ばしてください。孤独に生きている人々に私たちの足を通してあなたの愛を伝えてください。とりわけこの国に庇護を求めて母国を逃れてきた方々の上に、私たちの国が年頃な守りを与えることができますようお助けください。三位一体の神よ、今日も聖書を通して私たちにお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日のテキストには新約聖書の中で大変大切な義とされるという言葉が出てまいります。敗戦後70周年を迎えた私たちにとって、このことはどういう意味を持っているでしょうか。首相は未来の世代に永久的にお詫びをし続けるという責任を負わせるべきではない、そのように要求し続けることは間違っているという談話を発表したと聞きました。直接的な責任がないという意味では、それはもう全くその通りです。多くの人はもはや戦後生まれですし、戦時中は子供だった方たちがもう70歳以上となるわけです。しかし先週、今日もそこに座っていらっしゃるトマス・マシューさんがお説教で言われたように、いわゆる戦後に起こるさまざまな出来事は、本来そうした戦争に関する決定や行動に対して何の責任もなかった次世代の子どもたちが担う、これも事実であります。例えば戦災孤児になるという仕方で次世代の子どもは戦争の責任を担うのです。他方で現在私たちの国では、少年犯罪をはじめとして 凶悪な犯罪に、時効はないと考える方が良いという立場が大きくなりつつあるように思います。いろいろな意味での厳罰化が進んでいます。ドイツの、メルケル首相はホロコーストの、犠牲について、これはドイツ国民が未来永劫を背負うべき負の遺産であるという認識を内外に明らかにしたと聞いています。国家間の保障の問題というのは難しいところがあるのでしょうが、少なくともその民族ないし国民としての 道義的な責任に終わりはありえません。在籍に終わりはありません。そしてこの認識こそが和解と未来を私たちにもたらします。今日の聖書箇所もそのことを教えていると思います。私たちの教会ではとても敬愛を持って大事に読まれているディートリヒ・ボンヘッファーという人がいますけれども、彼のこうなんかカレンダーのようなこうめくりのものがそこの事務室に置いてありまして、そこのところにこういう言葉があります。信仰を持つ者は現実を何か特定の光の下で見たりはしない。あるがままにその現実を見る。そして見ることすべてに対抗して、彼が見ることすべてを超えて、ただ神と神の力を信じる。もう一回言います。信仰者は現実をある特定の光の下で見るのではなくて、あるがままの現実を見る。そして彼が見るすべてのことに歯向かって、そして彼が見るすべてのことを乗り越えて、ただ神とその力を信じる。この言葉を胸に今日のテキストに向かっていきたいと思います。それに先立ちまして、ローマの信徒への手紙について若干の説明をいたします。これは紀元50年代ギリシャのコリントスという町で書かれた手紙です。パウロという人物がまだ訪問したことのない帝国の首都都市ローマに住んでいるキリスト教徒に宛てて書いた手紙の一節です。当時ユダヤ人の本国であるパレスチナではローマ帝国に対する反感が次第に高まっていました。ユダヤ民族の民族主義が反ローマ帝国という形で高まっていた時代です。この手紙が書かれましたのが50年代の前半、まあ中頃だと言われておりますが、それぐらいですけれども、もう10年しますとユダヤ民族はローマ帝国との武力闘争に突入いたします。66年から70年まで第一次ユダヤ戦争というのが戦われました。これはローマに対する武力解放闘争です。結果はかわいそうなことに惨敗いたしまして、ユダヤ教の一番大事なヤハウェ神殿が焼失いたしました。他方パウロがこの手紙を執筆した頃は都市ローマにすでにキリスト教徒がいまして、そこには皇帝たちがいたわけです。帝国を支配するトップの皇帝がおりました。皇帝はパウロの時代にはクラウディウスという皇帝からネロという皇帝に変わりまして、クラウディウスという先代の皇帝様が出したユダヤ人を都市ローマから追放するという勅令が解除されて、たくさんのユダヤ人がもう一回ローマに帰ってきてしばらく経ったその時期にあたります。コリントの町でパウロがチームを組んで一緒に働いたプリスカ・アキラという夫妻、これは黒海沿岸のポントスというところの出身のユダヤ人ですけれども、彼ら当時のグローバルネットワークに乗ってローマにもいたわけですが、コリントで一緒に働いた後もう一回もうすでにローマに帰っておりました。ですからこの夫妻にもよろしくという挨拶が手紙の最後に出てきます。都市ローマにキリスト教を伝えたのはユダヤ人です。だってキリスト教はユダヤ教の一部だから。そしてその街道連合の、ネットワーク、を、使って、まずは、南の方、ナポリの南の方にある、プッツォーリという、今プッツォーリという町があります。プテオリという、古代の町、そこを通ってローマに穀物を運ぶ通路です。キリスト教徒もそこを通って入っていったはずです。パウロが、都市ローマに連行されたルートと全く一緒です。アッピア街道にやがて乗ります。クラウディウスがユダヤ人を追放した背景については、まあ、いろんな学者が推論していますが、およその説明によりますとこうです。都市ローマのユダヤ教共同体の 中にイエス派の人々が入ってくる。さっき申し上げたように。そしてイエス派の人々は、 異教徒に対して割礼を受けさせることなく、つまりユダヤ教の民族共同体に改宗して入ることなく、しかしこの神の民に加わることができる。それはただキリストへの信頼を通してそれが可能になるということを宣教し始めた。で、当時のユダヤ教のコミュニティは完璧なユダヤ人で、そのユダヤ教を大好きなんだけれども、ユダヤ教には改宗しない異教徒たち、これ神を恐れる人々と言います。で、そして周りは異教徒たち、こういう組み立てになっていました。そしてイエス派の人々はユダヤ教の街道からこの神を恐れる人々、異教世界にあってユダヤ教のコミュニティを守り、支援をしてくれる、彼らの権利を保護する立場に回ってくれる、そういうサポーターを奪ったのです。で、おかげでコミュニティの内部にごたごたがいつも生じた。それがおそらく理由でクラウディウスという皇帝はユダヤ人を都市ローマから追放した、そういう記録が残っています。おそらくは指導者だけ追放したんだと思います。だからイエス派の指導者が特に追放されたはずです。この段階ではユダヤ教徒とキリスト教徒の区別は多分まだついてないのです、ローマ皇帝から見て。で、クラウディウスは実はこれ奥さんに毒殺されて死ぬんですが、次の皇帝はネロです。ネロは、この先の皇帝の、勅令を解除いたしまして、キリスト教指導者のユダヤ人が都ローマに、戻ってきました。で、そして彼らが発見したのは教会の内部の地図がすっかり変わっているということでした。つまりもともとキリスト教はユダヤ教なんですけれども、ですからイエス派の人々は全員ユダヤ人なんですけれども、ローマで、異邦人伝道がなされ、ユダヤ人のキリスト教の指導者がクラウディウスによって追っ払われたために帰ってきた時にはローマ教会はほとんど異邦人が指導をする教会になっていたのです。異邦人というのはユダヤ人でない外人さんという意味です。もともとキリスト教はその意味では民族や文化の習慣を超えるコミュニティなのですけれども、その力関係が状況によっていろいろ変わるということです。従いまして、文化的な背景を含め特に食習慣が違うのですけれども、さまざまな、違いがある。みんなおそらくギリシャ語をしゃべったとは思います。都市ローマの言語はラテン語ですけれども、東から入ってくる人たちはみんなギリシャ語をしゃべるんですね。ローマの信徒への手紙もギリシャ語で書かれています。いずれにせよかつて主流派であったユダヤ人のキリスト教徒はコミュニティの中で二級市民的な立場に置かれまして、ある種の分裂状況がローマのコミュニティには生じかけていた。で、パウロはそうした現状に向かってこの手紙を書いています。ちょうどそれは私たちの社会が、いずれにせよいろんな人の究極的な目標である平和を一体どういう仕方で実現するのが良いのかを、めぐって、とりわけ政府と国民の間で必ずしも意見が一致していない、そういう状況があるのにも似てるのかもしれません。国民の間にもいろんな意見がございます。つまり軍隊を用いずに外交努力によって生存権を相互に確保すべきなのか、それとも多少なりとも武力による威嚇を用いるべきなのか、しかもその際に、これ私の個人的見解ですが、日本の兵士たち、自衛官たちの命を同盟を結んでいる軍事的なスーパーパワーの国の軍隊の意向に沿う形で預けるというのは私は愚かしすぎると思います。パウロの発言は、過去が現在を根拠づけ、それが未来に対する希望を与えるという基本的な構造を、持っています。過去における私たちの預かり知らぬキリストの出来事が気づいてみれば私たちのためのことであり、そのことに信頼を寄せることによって現在に思いもよらぬ安らぎが与えられ、未来に対する希望が生まれる。 そういう発言をしています。少し分けて考えてみたいと思います。今日のテキストには私たちは神の敵であったという発言が現れます。これは一体どういうことでしょうか。あまり詳しく書いてありませんが、想像したことを申し上げます。神は世界とその中に満ちる命の創造者です。そして私たちはその作られた世界の一部です。であるのに、多分これは皆さん同意していただけると思いますが、人間はその最大の破壊者です。ギリシャ語で自然はフュシスという言葉です。こう草木が生えるという意味です。ラテン語ではナトゥーラと言います。まあ生まれるという意味です。私たち自然という日本語はもしかしたら明治に作った言葉かもしれませんが、我々は世界というのはおのずとそこにあるものだという考え方を多分日本の伝統的な宗教は持っている。でこれに対して、ユダヤ教キリスト教は神は世界を作った、世界は神が作ったのだ、太陽も星もそうだと言います。これは私たちにはあまりうまく理解できない考え方です。でどっちが特に優れているということも私はないと思います。で私がいつもこういうことかなと勝手に想像するのは、こんな感じです。皆さん子供がですね、保育園とか幼稚園で図画工作をして持って帰りますよね。で、すごいいいものを持って帰れば褒めるんですけれども、時々なんだこれはっていうのを持って帰りますね。はい。でも捨てられないんですよ。なんだこれはが10年以上家の中にぶら下がっているんですよ。なぜでしょう。大事な子供が作ったものだからです。創造信仰はこれなんです。これは大事なものだ、神が作ったものだ、だから壊してはいけませんというのが創造信仰です。しかし私たちはしばしば全部自分のものにしたいと思っています。この世界にあるものは、創世記の楽園喪失の物語にこの木からだけは食べるなというタブーの命令がありますね。あれ特別な木の実ではないと思います。そこら辺にある普通のものです。でもこれだけは食べるなというのは、一つの可能な解釈は全部自分のものだと思うなということです。この世界のものは君たちのためにある、だから食べなさいって書いてあります。でも全部自分のものだと思うな。でも私たちは自分の手に入るかもしれないもの、私が持つはずべきだったものを人に取られたくないという思いが人一倍強くあります。特に資本主義はそれにのっとって私有財産をこの世界で最も聖なるものとみなしています。そして私たちは物だけではなくて人も思いのままに動かしたいと思います。これが国家とかのレベルになりますと、領土領海をめぐる紛争となるやもしれません。東アジアの支配を有利に進めるためには全力で挙げて開発した2種類の新型爆弾はぜひとも使わなければならない。日本が降伏してしまってからでは使えない。ですから天皇制を残すかどうかについては曖昧な交渉を続けて終戦を引き延ばし、その間に原子爆弾を投下したい。けだものに対してはけだものの扱いがふさわしい。これはトルーマンが使った言葉です。そして子どもたちを含む一般市民を焼き殺したのです。日本軍もひどいです。兵隊の命を鳥の羽よりも軽く扱いました。とりわけ南アジアに送られた日本兵の多くは、戦死者の多くは餓死と病死です。一切補給しなかったからです。救いにも行かなかったのです。 死ねっていうのが命令だったのです。その地域で生きていた人々はたまったものではありません。たくさんたくさん殺しました。これが聖書で罪と呼ばれていることです。いわゆるグローバリゼーションも私有財産への所有欲を世界中の資源と労働力に向けて拡大する危険がありはしないかと心配です。そしてその欲望が新たな世界戦争の引き金になりはしないか。現在核保有国は1万6000発の核弾頭を持っている。これを指して神の敵というのではないでしょうか。神を敬わぬ者、不敬虔な者、恩知らずな者。続いて今日のパウロのテキストは、キリストの生と死が神の愛の出来事であるというふうに述べています。これについてもいくつかのことを考えてみましょう。キリストの死はほぼ2000年前の遠い過去です。しかも東アジアからは遠い中近東で生じました。中近東では毎日もっと大勢の人が殺されています。多数の市民が市民戦争、内戦と爆弾その他のテロの犠牲者になっています。日本でも殺人事件は決して珍しくありません。キリストの死は外側から客観的に見れば、当時の世界帝国ローマが辺境地域のテロリストと思わしき外人を一人処刑しただけのことです。二つのことを思います。人間の暴力には果てしがない、憎しみは終わるはずがない、罪の許しなどあるはずがない、最後に来るのは神の怒りの審判のみだろう。この世界は救いがたく絶望的だ。我々はそれほど罪深い。それを一つ思います。そしてもう一つはそれに関連して、イエスの死はそうした暴力の一例であり、特に救いをもたらすものとは到底思えないということです。ではなぜこのテキストを書いたパウロは、多くのキリスト教徒はイエスの死が救いをもたらすなどと言うのでしょうか。その前にキリストとメシアと信じられるに至ったイエスがどういう生き方をしたかを短く申します。彼は差別された人々に神の愛を伝えていきました。幸いなるかな極貧の者たちは、神の国は君たちのものだから。イエスは汚れているとされた人々と食べ物を分かち合い、悪霊が取り付いていると言われた人々の病を癒し、神が支配する新しい世界とはどういう世界かを例え話を使って話しました。彼が述べ伝えた神の国では、社会の中で片隅に追いやられた人々が真ん中に座っています。徴税人、娼婦などの罪人という社会的なレッテルを貼られた人たち、レプラの罹患者たち、不正出血の女性たち、精神の病を負う人たち、つまり汚れている、悪霊に取り憑かれていると信じられた人たち、それから生まれつきないし後発性の身体障害を持つ人たち、視覚、聴覚、肢体不自由、女性たち、子どもたち、独身者たち、外国人。当時のユダヤ民族の指導層は首都エルサレムにいました。そこには王宮と神殿がありました。つまり王家の人々と貴族祭司がこの民族の指導者たちです。ローマ帝国はこの両者を分割して両方を操作することで民族全体を支配しました。しかし特に王様はローマ帝国から認められて初めて支配権を発揮することができました。皇帝と元老院の議決がなければ王として支配することはできなかった。その意味ではお人形政権、傀儡政権です。この人々がイエスを自分たちの秩序を乱すものとして処刑しました。多分非常に小さなきっかけから殺したのです。例えばイエスにメシアという期待が寄せられていたらしいこと、 民族の新しい王様、外国支配を打ち破る、そのようなものという期待が寄せられていたこと、これは、ローマの、支配の中で、支配している、ユダヤ人にとっても、聞き捨てならぬことでした。そしてさらにイエスは、神殿の大庭で、威力業務妨害とも言うべき、騒ぎを起こしていますね。さらにあろうことか、神の国が到来すれば現在ある神殿は廃棄される、そういう予言を行いました。神の国が到来すれば、この教会は壊れる、おそらくそれだけで殺す理由として十分だったのでしょう。しかしイエスの起こした革命は武力によるものではなくて価値観念の中での革命です。人々の心に働きかけ、日々の生活や生き方や希望を変えるものでした。だから放置しておいても多分そんなに害はなかったと思います。いや、権力のイデオロギー的な基盤を崩す人を普通権力者は放置しないのです。だからイエスは殺されました。ではなぜこの政治的処刑の出来事が和解と平和をもたらす神の愛の出来事なのでしょうか。キリストは私たちがまだ弱かった時、その時が来ると不経験な私たちのために死んだ。私たちがまだ罪人であった時、キリストは私たちのために死んだ。こうした発言のキーワードは、私たちのために死んだという表現です。別の箇所では私たちの罪のために死んだという表現も出てきます。どういう意味でしょうか。普通二通りの解釈があります。一つは、私たちが肝心な時にイエスを見捨てたせいで彼は一人で死んでいった。私たちのせいで、私たちの原因で彼は死んだ。これはある種のサバイバーズギルト、生き残った者の在籍感というのに近いですね。これもあるかもしれません。もう一つは、私たちの在籍を引き受け、私たちの罪を許すために、いわば我々の身代わりとなってイエスは死んだ。私たちのためにというのは、その場合は目的として理解されています。私たちを救うために、私たちを許すために、イエスは死んだ。多くの場合は後者の意味に理解されていると思います。で、今日の聖書の箇所も基本そうだろうと思います。しかしその背後にもう一つ可能な理解があり得るのではないかと私は思っています。それはこういう意味関連です。イエスの処刑はこの世界に悪意と敵意があることの見まごなき印である。イエスの処刑は悪がこの世界にあることを証ししている。この世界がいかに暴力に満ちているかを示している。プラス、イエスの復活は神がこの在籍を克服したことの印である。その全体を含めてイエスは私たちのために死んだ。つまり、他者のために生きて殺されたイエスは今神の命を生き、世界を満たす悪の力、サタンの支配、死と罪の縄目は砕かれた。命を作り出す神の力がイエスの復活を通して世界と私を変えていく。これが私たちのためという意味だ。そう読んでもよろしいのではないでしょうか。愛とは自発的な創造性のことです。イエスの死は私たちがまだ弱くて罪人であり敵であった時に生じました。しかも正しいものでも善人でもなく、神を敬うものでもなく、人を人とも思わないこの私のためです。息子の死、神の息子の死という痛ましい暴力の出来事はこうして救いと恵みの記念碑となりました。暴力の被害者であるイエスが世界に罪の克服と和解をもたらす救済者になったのです。これは、原子爆弾のサバイバーが見まごう方なき平和の証言者であることに似ているかもしれません。最後に、義と和解と平和について申します。イエスの死を通して神は私たちへご自身の愛を明かしする。その愛への信頼から 義とされた私たちは、主イエス・キリストを介して和解を受け取り、神に対して平和を持っている。だから今、私たちは神の輝きに参与するという希望を誇りとして生きている。和解とは元来は法律概念です。損害を与えた側が、与えた相手先に弁償行為を行うということを意味しています。マイナスをとりあえずゼロにする努力をする。これは物であればまだできるかもしれません。しかし人の命とかである場合は無理です。殺人犯を処刑しても失われた命は戻りません。では神が与える和解、神との和解とは何を意味するでしょうか。それは神が神なき不信心者である私の暴力の犠牲者になることによって、暴力の張本人である私に近づいて私を許すということです。暴力を吸収することによってこれを滅ぼす。これが神がもたらす和解です。パウロはこの愛に信頼することで民族間の憎悪を乗り越えること、ユダヤ人と異教徒からなっている都市ローマの小さなキリスト教のコミュニティ、これがいろんな違いや憎しみを抱えながらも一緒に生きていくようにと進めているのです。神に対する和解は人間同士の和解としてのみ現れます。それは力で他者を圧倒するやり方とは違います。両方の側に大変な忍耐を求めることです。パウロは現在の患難について語っています。しかもこういう文脈で、患難は忍耐を、忍耐は確証を、確証は希望を生み出す。そして希望は私たちを恥ずかしめない。私たちに与えられた聖なる霊を通して私たちの心に神の愛が注がれているから。信じる者は現実をある特定の光の下で見たりはしない。そうではなく、あるがままに見る。そして見えることすべてに抗え、すべてを超えてただ神とその力を信じる。お祈りします。恵み深い天の父なる神、あなたの偉大な力は私たちの罪を許し、それを乗り越えて命を生み出してくださいます。どうかそのあなたの働きが私たちを通して世界に明らかになりますように。私たちの弱さをも使い、あなたが弱い者と弱い者をつないでくださいますように。壊れやすい私たちの歩みを通して、あなたの栄光がなお明らかに現れますように。今朝世界中であなたの皆を呼ぶすべての人々にあなたの祝福があふれ、私たちを平和へと導いてくださいますように。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。では賛美歌です。393番です。どうぞお立ちください。